それでも僕、もう一度母さんに会いたいと思ったんです。死んだ母さんの姿を一回でも見たいと思ったんです。これ、人情っていうものでしょう。なんだか悲しい話になってきたと思いながら、僕はうんうんとうなずきました。そしたらね、やっぱりこんな秋の日に、風がザザーって吹いて、桔梗の花が声をそろえて言ったんです。あなたの指を収めなさい。それで窓を作りなさいって。僕は桔梗の花をどっさり摘んで、その花の汁で僕の指を染めたんです。そうしたら、ほーら、ねえ。狐は両手を伸ばしてまた窓を作ってみせました。僕はもう寂しくなくなりました。この窓からいつでもお母さんの姿を見ることができるんだから。僕はすっかり感激して何度もうなずきました。実は僕も一人ぼっちだったのです。僕もそんな窓が欲しいな。僕は子供のような声を上げました。すると狐はもう嬉しくてたまらないという顔をしました。そんならすぐにお染めいたします。そこに手を広げてください。テーブルの上に僕は両手を置きました。狐は花の汁の入ったお皿と筆を持ってきました。そして筆にたっぷりと青い水を含ませると、ゆっくり丁寧に僕の指を染め始めました。やがて僕の親指と人差し指は桔梗色になりました。さあ出来上がり。早速窓を作ってごらんなさい。僕は胸をときめかせて、ひし形の窓を作りました。そして、それを恐る恐る、目の上にかざしました。すると、僕の小さな窓の中には、一人の少女の姿が映りました。花柄のワンピースを着て、リボンのついた帽子をかぶって、それは見覚えのある顔でした。目の下にほくろがあります。いや、あの子じゃないか。僕は踊り上がりました。昔大好きだった。そして、今はもう決して会うことのできない少女なのでした。ねえ、指を染めるっていいことでしょ。狐はとても無邪気に笑いました。ああ、素敵なことだね。僕はお礼を払おうと思ってポケットをまさぐりました。が、お金は一銭もありません。僕は狐にこう言いました。あいにくお金が全然ないんだ。だけど品物なら何でもやるよ。帽子でも上着でもセーターでもマフラーでも。すると狐はこう言いました。そんなら、鉄砲をください。鉄砲？そりゃちょっと。困るなと僕は思いました。が、たった今手に入れた素敵な窓のことを思ったとき、鉄砲は少しも惜しくなくなりました。よし、やろう。僕は気前よく鉄砲を狐にやりました。毎度、ありがとうございます。狐はペコッとお辞儀をして鉄砲を受け取ると、お土産になめこなんかくれました。今夜のおつゆにしてください。なめこはちゃんとポリ袋に入れてありました。僕は狐に帰りの道を聞きました。すると 何のことはない。この店の裏側が杉林だというのです。林の中を200メートルほど歩いたら僕の小屋に出るのだと狐は言いました。僕は彼にお礼を言うと、言われた通り店の裏手へ回りました。するとそこには見慣れた杉林がありました。秋の日がキラキラとこぼれて、林の中は暖かく静かです。